Okay, well, good morning, Life Church.
はい、皆さん改めましておはようございます。盛り上がってます。
Yeah. Well, today we're actually going to take kind of an important step in our journey.
今日はこのメッセージの中で皆さんと一緒に、大切な一歩を取っていきたいと思うんです。
As we've kind of finishing out our focus week.
フォーカスウィーク今週ありました。今日それが、まあ、一旦閉じようとしています。
And, One thing, yes, the focus week is finishing.
Focus week は今日で終わってしまいますけれども。
But what Jesus is speaking, what the Holy Spirit desires to do in our lives doesn't stop just by the end of focus week.
イエス様が、そして聖霊様が私たちの人生のうちになされようとしていることは今週で終わりではありません。
So our desire is that, like, as we go into this next week, not that we would go back.To our normal lifestyles.
ですからフォーカスウィークが終わったから、元の、生活習慣に戻るではなくて、
But as this is a reset, let that reset continue in our lives day to day.
ぜひこの週をリセットの週として捉えて、新しい、年を一緒に新しい歩み方で聖霊様と共に歩みたいと思います。
We've been looking at who does God say we are.
今私たちは神様はあなたを誰だと言うのですかということを見ています。
And we have seen that God is not looking from heaven and saying, "Okay, when are you going to mess up?"
でも神様は私たちを天から見下ろして、あなたいつ失敗するのかなってずっと見ているお方ではありません。
He's not looking around and saying, "Like, what? What is that person saying about you?"
またあなたを見て、なんて言ってんのって見下ろしているわけではないんです。
Well, if that person sees you that way, well, I'm going to change how I see you too.
あの人が私のことをこんな風に言うんだったら私もあなたの見方を変えるよっていうような神様ではありません。
No, God created us.
神様が私たちを創造したのは
He created us with a purpose.
私たちに目的を持って創造された。
With a plan.
計画がある。
And He desires for us to walk in that plan, to walk in that purpose.
そしてその一人一人がその目的、その計画に人生を生きることが神様の私たちに対する願いです。
And one of the biggest desires of our Heavenly Father.
そして神様の一番大きな、天のお父さんの大きな願いは
is to respond to His love.
その愛に私たちが応答すること。
To put our faith, to put our trust, to believe in Him as our Savior.
私たちの信頼を、私たちの思いを、愛をその神様にお返しすること。
To put Him as King of our life.
そしてこの神様が私たちの人生の王様であること。
Allowing Jesus to cover us in His righteousness.
イエス様のその義を私たちが覆われ続けること。
And for our Heavenly Father to say, Yes, you are my child.
そして天のお父さんは私たちを見て、あなたは私の子供だよとおっしゃいます。
And I'm well pleased in you.
そしてあなたを見て喜んでおられます。
That is our foundation.
これが私たちの土台です。
That is who we are as believers in Jesus.
イエス様を信じる者としての土台、私は誰なんですか？これがここにあります。
Yes.
皆さん合ってますかね
？Amen.
Yes. Amen ですか
？Let's pray as we get started.
一言お祈りします。
Heavenly Father, thank you.
天のお父様ありがとうございます。
For your great love.
あなたの大きな愛。
Thank you that you are tender and you care for us.
その愛は優しく私たちを気にかけてくださる、そのような愛です。
That we can wake up every morning knowing.How great your faithfulness is toward us.
だから毎朝起きるときにあなたのその大きな愛が私に注がれていることを感謝します。
We thank you that as we seek, that you will show us yourself.
どうかあなたを求めるときにあなたご自身を私に表してください。
We desire to know you more.
あなたのことをもっと知りたいです。
We put our hope in you as our King.
あなたというその王なる神様あなたに希望を置きます。
And our Savior.
そして私の救い主であられます。
Amen. Amen. So today we've kind of started out this year talking about who God sees us as.
今日この年の初めにあたって神様が私たちをどのように見ておられるのかということについて話していきたいと思います。
And we want to take an important next step in this journey as we see.Who God sees us as.
それを見ていく中で、
and it's also a very simple truth that we can put in that changes who we see ourselves as.
私たちが自分が自分自身をどう見ているか、その、視点が新しくされるような、そのような大きな、重要な一歩を今日取りたいと思います。
God calls us his child.
神様は私たちを見て私の子供ですとおっしゃいます。
And Jesus calls us to come, follow him and be his disciple.
そしてイエス様は私たちを招いて、私についてきなさい、私の弟子となりなさいと私たちを招いておられます。
And
そして
Jesus is not calling us in to self-discipline.
でもイエス様は私たちを招いておられるときに、自分で厳しくその弟子になるために修行しなさいとおっしゃってるのではないんです。
He's calling us in to a surrendered
イエス様は私たちにイエス様に対して自分自身を明け渡しなさいと招いておられます。
A life that is spirit dependent.
それは私たちが霊によって導かれる人生を送るということです。
Holy Spirit led.
聖霊様によって導かれる人生。
So we here at Life Church,
Life Church では
we define being a disciple of Jesus this way.
イエス様に従う弟子とはこういうものですよと、実際にこう書き出しています。
A disciple is a person who knows they are a child of God, lives according to God's purpose for their life, and continually surrenders control of their life to God.
弟子とは自分が神様の子供として愛されているということを知り、神様が与えてくださった人生の目的を大切にしながら、日々自分の人生を神様に委ねて歩んでいく人のことです。
Over these next month or two,
今日からまあ1ヶ月、2ヶ月の間、
we want to desire to slowly unpack what this is to be a disciple of Jesus.
少しずつイエス様の弟子になるということがどういうことかを見ていきたいと思います。
Because as we look in the Bible and as we see how Jesus lays out being a disciple of him,
聖書を見るとイエス様の弟子になることがどういうことかをもう全部書いてあるから、
we start to understand this simple truth.
それを見るときに私たちは少しずつこのとっても、まあ、単純な簡単なシンプルな真理が見えてきます。
Being a disciple of Jesus is receiving all that God has.For us.
イエス様の弟子になるということは、神様が私たちに用意してくださったものをすべて受け取るということです。
And then being a good steward of what he has what we have received from God.
そしてその受け取ったものの良い管理者になるということ。
Because if we mess this up,
でもこの順番を間違えてしまうと、
everything that flows from out from us,
私たちから流れるものは、
becomes heavy.
すべて重たいものに感じてしまい
ます。 Because I have to do it.
順番を間違えると全部私がやらないといけないとなってしまうから。
We become exhausted trying to become something.
体力も奪われて、私はこういうものになっていかなければならないというそういう考え方に変わってしまう。
Where Jesus asked us to be rooted in him.
でもイエス様が私たちにおっしゃったのは、イエス様に深く根ざしなさいということです。
God is asking us to be who He created us to be.
神様が私たちに願っているのは、私たちがその創造された姿にとどまっていなさいということです。
That is all.
それだけ。
Think about this.
ちょっと考えてみてください。
Trying harder vs. trusting deeper.
もっと努力する人生。バーサスもっと信頼する人生。
Let me share a story.
一つだけストーリーをお話ししたいと思います。
There was a father.
あるところにお父さんがいました。
Who had a young child.
そのお父さんには小さい子供がいました。
And almost whenever the child would get close to the father,
でもこの子供はお父さんが大好きだったので、
the child loved to do whatever the father was doing.
お父さんの近くに来れば、お父さんがやっていることをいつもお手伝いしたい、やりたいと思っていました。
Anytime the father was doing something,
何かお父さんが直しているときに、
fixing something, carrying groceries,
もしくはお父さんが何かを運んでいるときに、
moving furniture,
家具を動かしたりしているときに、
the child would rush in,
その子供はお父さんのところにやってきて、
and would say, "Let me help."
お父さん、僕も手伝いたい。
Not because the child was capable.
でもこの子供はいろんなことができたから手伝いたいと言ったのではなく
て。But because the child wanted to be close to the father.
お父さんと近くいたかったから、お父さん僕もやりたいって言って走ってきたんです。
The child wanted to be like the father.
子供はお父さんのようになりたいと思ったんです。
The child would grab tools that were too big for their hands.
その子供は自分の体には見合わないぐらいの大きな、まあ、道具を取り出してきて。
Trying to lift things that were, you could totally tell that were too heavy for them.
まあ、どう見てもこの子には重すぎるよねっていうようなツールを持とうとして。
Try to figure out difficult things that were way beyond that child's understanding.
子供には絶対組み立てられないよねみたいな、そのようなことをやってみようっていうその気持ち。
And the child had this phrase that that child loved to use.
そしてこの子供にはいつも言う言葉がありました。
Daddy,
お父さん、
I got it.
私できるから。
Watch me.
私に任せて。
I can do it on my own.
お父さんやらなくてもいいよ。僕ができるから。
And the father would just watch.
お父さんはその子供を尊重して見守ります。
He wouldn't rush in.
お父さんはすぐにあそんなことしちゃダメと止めようとしません。
He wouldn't yell.
また子供にお前にはそんなことできないって叫びもしません。
He wouldn't shame the child.
そしてそんなことお前にはできるもんかと子供に恥を与えるような言い方もしません。
He would just watch.
でも見守ってくださいます。
With love.
愛を持って見守るんです。
And slowly, you could see it on the child's face.
でもお分かりの通り子供に全部できることができるはずがないので、その子供がだんだんだんだんしんどく感じてきます。
The effort.
努力してるのに。
The strain.
ちょっと疲れてきて。
The frustration.
自分が思ってる通りにできないからだんだんイライラしてきます。
The child's face would start turning different colors.
だんだんその子供のイライラが溜まってだんだん顔が赤くなってきました。
You could see it in the hands. The hands started to shake a little bit.
そしてイライラがだんだんその震えに変わってきます。
If you look into the child's eye, you could see.Little by little, a pool of tears kind of gradually.
子供の表情を見たら、あ、なんかもう泣きそうに、もう気持ちがいっぱいになっているのが見えます。
And then eventually.
そして。
The child would stop.
もう子供は諦めて、手をもう放り出してしまいます。
And softly say.
そしてそこで子供は言うんです。
Daddy.
パパ。
Can you help me?
手伝ってくれる?
And in that moment,
その瞬間,
everything would change.
全てが変わるんです。
The father would step in.
お父さんは一歩前に踏み出して、よし。
The weight would lift off from the child.
その瞬間、子供が自分で背負おうとしたその重さが軽くなるのが分か
ります。The task would become lighter.
自分がやろうとしていたそのタスクが軽くなるのを感じます。
Not because the task changed,
そのタスクが変わったからではなくて、
but because the child stopped trying to do it on their own strength.
子供が自分一人で全部やろうとするのを諦めて、お父さんの手伝いをお願いしたからです。
And here's what the father always wanted the child to understand.
でもお父さんはいつもこの子供に理解してほしかったのが、
the father never loved the child more or less if the child tried.To do something.
このお父さんは子供がいっぱい努力したからもっと愛す、子供が努力しなかったからあまり愛さないというお父さんではないということ。
The father never loved the child more or less because the child could or couldn't do something.
この子供が何かできたからできなかったからお父さんの愛の量が増えたり減ったりするのではないということです。
The father only had one desire.
このお父さんはただ一つの願いがありました。
Do it together.
一緒にやること。
The father's heart was for relationship.
なぜならお父さんはこの子供との関係を何よりも大切にしているから。
And that has never changed from the beginning in the Garden of Eden.
この手のお父さんの願いは、そう私たちを創造したこのエデンの園から始まったその瞬間から一個も変わってないです。
Our Heavenly Father has always desired.
私たちの天のお父さんはいつもいつもこう願っておられます。
I want to do it together with you.
私はあなたと一緒にこの人生歩みたいんだよ。
That's last week what we talked about. Our Abba, our Daddy God.
先週このパパ神、アバ父というその話を少ししました。
He's saying, I want to do it together with you. I never asked you to do it by yourself.
自分一人でこの人生を歩んでなんて全然思ってない。天のお父さんはいつも一緒にあなたとその人生歩みたいと願っている。
Can we do life together?
一緒に歩もうよ。
That is my desire. That's how I created you to be.
だからあなたを想像したそのようにあなたを私は想像したよとおっしゃっています。
But I wonder if sometimes we say things like this.
でも私たちは多くの場合、天のお父さんに対してこう思ってしまう、言ってしまうんです。
God, I've got this area of my life.
私の人生のこの部分は大丈夫。
Let me try on my own strength first.
自分の力でやってみるからちょっと待って。
Then if I need help, I'll ask.
もしできなかったら、天のお父さんよろしく。
God, let me fix myself first before I come to you.
もしくは、天のお父さんの前に行く前に、ちゃんと私完璧になってから行きます。
I'm too dirty. I'm too this to have a relationship with you.
私の人生見たらもう汚いから、あなたと関係持つなんて無理だから、もう綺麗にしてからあなたの前に行きます。
Let me prove how serious I am. How much you I can show you how much I want your relationship.
どれだけ天のお父さんとの関係を望んでいるか、私は証明したいからちょっと待ってください。
But our heavenly Father never asked us to step into a life of self-effort.
でも天のお父さん私たちに対して自立した孤立した人生を一つも願っておられません。
From the beginning,
一番初めから
He has always invited us
私たちを招き
into a relationship of life.
この人生一緒に歩もうというその、私たちと一緒に歩みたいというその思いを神様は持っておられます。
A partnership.
それはパートナーであることです。
A dependence on him as our heavenly father.
常に天のお父さんに頼ってほしい。それが神様の願いです。
That's where Jesus comes and says, follow me.
だからイエス様は私についてきなさいとおっしゃるんです。
Jesus didn't say, try harder, guys.
イエス様は私たちにもっと努力しなさいとは言いませんでした。
Jesus wasn't saying, is that all you can do?
イエス様は私たちを見て、それしかできないのって言いませんでした。
When Jesus said, follow me,
イエス様は私たちについてきなさい。
He was saying, remain in me.
それはどういうことでしょうか？それはイエス様は私のうちにとどまりなさいとおっしゃったんです。
Be connected with me.
私とつながっていなさいとおっしゃったんです。
The moment the child asked for help,
子供が助けを求める瞬間は、
was not the moment of failure.
子供が失敗した瞬間ではないんです。
The moment the child asked for help,
この子供が助けを求めた瞬間、
was actually the moment that maturity happened.
この瞬間に子供は成長したんです。
What did Jesus say?
イエス様は何と言いましたか?
Guys, remain connected to me.
私にとどまり、私につながり続けなさいと。
John 15, 4 and 5.
ヨハネの15章4節と5節。
Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself.It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine. You are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing.
私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木につながっていなければ、自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。
Notice that the branch didn't try to bear fruit.
これを見れば、枝が精一杯努力して実を実らせようとしたのではないということがわかります。
Branches don't strain to bear fruit.
枝というのを考えてみてください。 何か枝がうんって努力したら実がポンって出てくるんでしょうか。
Branches don't promise to do better next time.
この枝は次は頑張るからねという約束はしてません。
But I wonder if we do.
でも時に私たちはそのように行動してしまうことがないでしょうか。
Branches simply remain connected.
この枝は単純にこの幹につながり続けています。
The branches are where they are and they are what they are.
つながり続けたまま枝のままなんです。
They're being branches.
枝に作られたので枝のままなんです。
And the fruit happens when the branch continues to stay connected.
そして実が実るというのはこの枝がとどまりつながり続けた結果です。
Fruit is the result of staying connected.
実はつながり続けたからなるという自然の結果なんです。
Being a disciple of Jesus means an ongoing, surrendered, connected, remaining life in Jesus.
イエス様の弟子になるということも同じことです。イエス様につながり続け、人生を明け渡し続ける人生を私たちは継続してずっと生き続けるからこそ実を実らすことができます。
Because being a disciple of Jesus
イエス様の弟子になるということは
is not about trying to change what we do.
私たちの外側の行動だけを変えることではありません。
But a disciple of Jesus is being who God created us to be.
イエス様の弟子になるということはあなた自身を形作っているあなた自身のその中心核の部分がイエス様によって変えられていくということです。
To say that phrase in a different way,
別の言い方で言えば
is saying that being a disciple of Jesus means that we repent.
別の方法で言えばイエス様の弟子になるということは私たちが悔い改めることを表しています。
Now some of us when we think the word repent
さあ皆さん悔い改めという言葉を聞くと
We think of, you know, tears, snot, on our knees. I'm so sorry.
神様の御前に大泣きして神様ごめんなさいというそういうのを思い出すかもしれない。
But what repent means
でもこの悔い改めという言葉
is turn away.
実は方向転換をするという意味なんです。
So what Jesus is saying, repent, he's saying, turn away from the world and turn to me.
イエス様が悔い改めなさいとおっしゃったのは、この私たちの心の態度がずっと世界、この世に向いているところから向きを変えて、イエス様、私を見なさい。それが本当の悔い改めです。
Be connected to me.
そして方向転換をして私につながり続けなさいと。
And let God's love, let God's spirit, let God's new renewing spirit within us change us from the inside out.
私たちがそのイエス様につながり続けるからこそイエス様の愛が私たちのうちに作られ、その愛が流れ私たちが最終的に実を実らすことができます。
Letting Jesus give us His heart.
そしてイエス様のこの心を私たちも受け取る。
Letting Jesus give us His mind.
イエス様の思いが私たちの思いとなり。
Having His spirit flow within us.
イエス様の霊が私たちの内から流れていく。
This was King David's heart.And cry as he repented, as he turned back toward Jesus, toward God.
旧約聖書のダビデ王様が罪を犯した時に神様あなたに方向転換しますというこういう祈りを詩編の中でしました。
Psalms 51:10.
詩編の51編の10節です。
Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me.
神を私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。
We're asking God to renew our minds, to continue to tell us who we are as a child of God.
私たちは 続けて継続して神様私たちの思いを新しくしてください、神様の子供として新しくし続けてくださいと私たちが願うんです。
We are desiring to live according to His purpose for our life.
そして私の思いではなくてあなたのご計画、あなたの目的のうちに生きることができるように助けてくださいと、これがこの祈りの意味です。
Living a transformed life.
もう私たちの人生が内側から変えられた人生を生き続けることができるように助けてください。
Please remember.
皆さん忘れないでください。
We don't surrender to God for His approval.
私たちが神様に明け渡すのは神様に認めてもらうからではありません。
We surrender because we already have His approval.
すでに神様が私たちのことを認めてくださっているからこそ、その素晴らしい神様に対して私たちは明け渡しますということができるんです。
We don't have to strive.
一生懸命しなくていいんです。
All he is asking us is say remain.
神様が私たちにお願いしているのはとどまり続けなさいということ。
Abide, connect,
relationship. 私との関係を持ち続けなさいということです。
Steward what I have given you.
あなたに与えたものの良い管理者となってくださいということです。
That is why we desire to start the series here.
このシリーズを今日今ここで始めたいと思います。
Before we talk about anything else,
この順番を間違えると
We're asking who is leading my life.
この、いろんなことを話しますけれども、何よりもまず私たちが話したいのは誰が私の人生を導いているんですかということです。
Are we saying, Daddy, I've got this?
皆さんは先ほどのストーリーの子供のように、お父さん、私はできます。大丈夫です。いらないです。というのか。
Or are we asking him, saying, Daddy, can you help me?
それとも、お父さん、私にはできないから助けてほしいというのか。
Every day, are we standing up and saying, "Daddy, today, I want to walk with you"?
皆さんのこれが毎日の生活の中で朝起きるたびに、お父さん、今日も私はあなたの助けが必要ですというのか。
Daddy, guide me.
私を導いてくださいと神様に助けを求める。
Shape me.
私を形作ってくださいというの。
Form Christ within me.
イエス様が私の内側にあふれるようにしてくださいという。
Create in me a pure heart, O God.
揺るがない清い霊を作ってください。
Renew a steadfast spirit within me.
私の中に揺るがない霊を作り続けてくださいと頼るのか。
In closing.
最後に。
Some of us are tired.
皆さんの中でもう疲れ切っている人がいるかもしれません。
Not because life is hard.
人生が大変だから疲れ切ったのではなくて、
Because we've been trying to be good Christians on our own strength.
自分一人で良いクリスチャンであり続けようと努力して疲れている人がいると思います。
Some of us need to come and say, Daddy, will you help me?
でももしかしたら今日そのような人がいるのであれば、お父さんの前に来て、お父さん。あなたの助けが必要ですと正直に言う必要があるかもしれません。
I want to have a relationship with you.
お父さんと関係を持ちたい。
I want to stay connected to you.
もう一度あなたにつながり続けたい。
I want to abide in you.
あなたにとどまり続けたい。
I want to remain with you.
あなたのうちにとどまり続けたい。
Life Church, as we finish Focus Week,
今日 Focus Week 終わりますけれども、
My desire to share to you is be, let's not go back.To our lives before of striving.
皆さん、ぜひこの努力しないといけない、頑張らないといけないっていうその生き方をもう一度手放しましょう。
Let us continue to ask the Holy Spirit.
そしてその代わりに聖霊様に問い続けましょう。
What does a life of surrender look like for me today,
今日、
right now?
私の人生で明け渡す人生ってどういう意味ですか？どういうことですか？私には何を明け渡すことができますかと聖霊様に聞いてください。
I want you to lead me.
どうか私を導いてくださいと。
Let's pray.
最後にお祈りします。
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Heavenly Father,
天のお父さん、
Thank you that we don't have to earn your love.
あなたの愛を私たちが手に入れる必要がないことありがとうございます。
Thank you that you invite us to remain, not perform.
そして私たちにあなたにとどまることを教えてくださり、私たちが一生懸命、パフォーマンスしなくていいことをありがとうございます。
Show us what a surrendered life is.
どうか明け渡す人生がどのような人生を意味するのか私に教えてください。
Show me how to listen to you.
あなたに耳を傾けることを教えてください。
And to be led by you.
あなたに導かれることを教えてください。
Form Christ within me.
どうか私の内側にイエス様が形作られますように。
Let my life, let your love flow out through me.
私の人生の中であなたの愛が私を通して流れていきますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前によってお祈りします。
So here at Life Church,
Life Church では、
this isn't the end of our service.
ここで礼拝が終わりではありません。
Right now we're going to have a question and we're going to break into groups of 3 and 4.
今日、質問を用意しています。
Yeah, okay. And we're going to talk about, this question.
そして今日のメッセージに対する皆さんへの質問はこれです。
What might a life of remaining in God?Instead of striving, look like.
神様にとどまり、頑張ること、努力することをやめた生き方とはどのようなものだと思いますか?
So we'd love for you guys to break into groups and talk about that. Today we do have precious time, so the ladies, will gather in a few different groups.
いつも 2,3 人のグループになってこの質問に答えてくださいということをお願いしていますけれども、今日はプレシャスタイム女性のグループトークのタイムの時間があります。
Guys, we can just, bring into groups
ですので男性の皆さんよかったら 2,3 人のグループになって、この質問を話してみてください。
Let's talk about this and afterwards let's pray for each other and then after that that's our end and we can just hang out we can,
そしてグループの中で、お互いのために短く祈り合う時間を持って自由解散としたいと思います。
Okay, well thank you guys and we'll see you next week.
ありがとうございました。また来週お会いしましょう。